ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はキャンピングカーを借りて旅行に行ってきたので、その話をします。
多分夏ぐらいにベックさんのニュースレターでキャンピングカーを借りてなんかキャンプに行ってきたっていう記事っていうか、そのニュースレターを読んでなんかいいなーって思ってたんだよね。
うん。
で、毎年子供の誕生日前後になんか親からの誕生日プレゼントみたいな位置づけで旅行に行くっていうのをやってて、去年とか一昨年は、まあ、子供の希望で大阪のまあ USJ に行く旅みたいなことをやってたんだけど、まあ、今年は子供に聞いてなんかしたいことあるとか、どっか行きたいとこあるみたいな話をしている中で、キャンピングカー借りて旅行に行くとかもありじゃないっていう話をしたら、子供も興味を持って、で、どうするって聞いたら、キャンピングカー旅行がいいって言ったから、キャンピングカー旅行を計画して行ってきた。
で、そもそもそういうものを借りるというか、どういうところで借りられるんだろうとか、何も概念はなかったんだけど、なんか春菜さんが近所って言って片道車で2、30分ぐらいの場所に貸して借りられるところがあって、そこから借りてきて一泊の旅行って感じかな。
それもそのベックさんの記事の中で紹介のあったアプリっていうか、まあサービスでカーステイっていうサービスがあって、まあ、そのキャンピングカーを持っている人がオーナーとして登録して、まあ、ホルダーっていう言い方かな。で、その人の、まあ、空いている日にちっていうか、使える日にちを日にちで貸してくれる。何月何日何時から何時までみたいな感じで時間貸ししてくれるサービスみたいな。
レンタルキャンピングカーのマッチングサイトっていうイメージなんかな。
そう、雰囲気はなんかエアビーみたいな感じで。
キャンピングカー版エアビーっていう言い方。
で、なんか直接そのアプリ上で、そのホルダーさんと連絡を取り合ったりとか、まあ詳細はその契約がなんかちゃんとできて、お支払いが終わった後に、なんか細かい住所とか詳細がなんか出てくるとか。はいはい
はい、この辺までってことね、ま
あ。そうそう、ある程度はなんか情報出てるんだけど、個人のホルダーの人とかだと多分家とかで貸すんかな。まあちょっとわかんないんだけど、そういうのになるから、そういうのは契約がついてからみたいな。
で、36時間借りた。時間単位で言って。
多分、12時間単位で、いくらみたいな感じで。あ、それ基本多分、どこもそうか。
で、春菜さんの感想とかなんかはどうでしたか？
まあ、まずは、その、キャンピングカーに、自分も小さい頃、確か家族旅行みたいなので、借りて、北海道の旅行とかを行って、た記憶があって、
よく覚えとらん
ね
んな。
詳細は全然覚えてないんだけど、多分小学校とか中学校の時、中学なってないかな、小学生の頃かな。で、なんとなくの雰囲気しか覚えてない状態だったんだけど、まあその非日常っていうかさ、やっぱその車での移動っていうよりかは、なんかその生活空間ごと動くみたいな
特別感
で、まあ面白かったよなと思って、まあ、子供ともそういうのできたらいいかなと思ってやってみた。
自分がまず使ってみた印象として、一つは、あれって一般的にその一番大きいキャンピングカーっていうか、なんて言うんだろう、軽トラみたい、軽トラじゃないか、トラックみたいなやつにキャビンを乗っけるタイプなんかな。その超コンパクトタイプよりでかいやつだったよね。
わかんない。そのキャンピングカーに全然詳しくないんだけど、まあ、ざっと調べてみた感じ、一般的な大きめの部類に入るキャンピングカー。
ああ、それなのかな。で、めっちゃね、止めるとことか苦戦するかと思ったんだけど、実は今乗っている車と高さ以外、あんまりサイズが変わらんっていうことが分かって。
そう、事前に、ちょっとどれぐらいの大きさなのかなとか、その借りる関係で、もしかしたら家のその駐車場に、置く可能性とかも考えて、なんか測ってたんだよね。その車のサイズが入るかどうかみたいな。そしたら、 横がまあ2メーターぐらい。で、長さが5メーターぐらいで、で、高さが3メーターっていう感じ。で、今乗ってる車が、ほぼ、横幅とその全長の長さは変わらない。
横幅180で長さが 4.78 ぐらいあったっけ？メートルとかで。まあ、数十センチ、2、30センチ長いんだけど、実はそんなに変わらんくて、その、行った場所がさ、言ったら地方の、その、コンビニに行ったりとか、キャンプ場に行ったりとか、スーパーに行ったりとかで、何の問題もなく普通の駐車場に止められてしまって、車自体は、運転の乗り心地がいいとは言わないんだけど、駐車に関してまず困ることがなかったというのが発見だった。そしてもう一個は、コンビニで買った食べ物が、キャンピングカーのテーブルで食べられるのってめっちゃ楽しいなって思った。
まあ、キャンピングカーが、言ったらその休憩場所になるから、駐車場とか、まあ、どっか駐車してるときに、家族全員がその後部座席っていうか、後ろのその広い空間で、テーブルでその椅子で座ってご飯が食べれるとか、休憩ができる。で、そのキャンピングカーにもよると思うんだけど、借りたキャンピングカーには、ガスボンベで動くコンロが2口ついてて、水もなんか30リッターぐらい
?20 だったかな ?30 だったかな ?2、30リッター。1泊2泊ならいけるんじゃないっていう。
水のタンクを積んだ状態で、水道と、まあ、流し、排水も溜めておけるそのタンク積んでて、で、冷蔵庫もついてる、エアコンもついてる。で、あと、その。
石油ファンヒーターもついてた。
そう、軽油で走る、まあ、ディーゼル車なんだけど、その軽油を一部その、拝借して、ストーブ機能の方に持ってってる、なんかガスファンヒーターみたいな、いうのもついてたから、なんか、割と快適に、その、過ごせた。
そう。ね、その設備、こんだけあると、まあ、もちろん狭いので不便なことはいっぱいあるんだけど、トイレ以外の、トイレ、風呂以外の用事が一応こなせて、もう一個体験として良かったのが、コンビニで、コーヒーを買うんじゃなくって、ドリップのパックを買って、お湯を沸かして自分でコーヒーを入れるっていうのが車の中でできて、それも、なんか、楽しかった。そのあたりの特、あれなのかな？やっぱ車の中で、その普通の駐車場にちょっとはみ出るぐらいで止めれる場所で、いつでも休憩ができるというのはなんか思いのほか斬新な体験というか、なかなかない体験で面白いもんだったね。
まあ運転に関しては、今乗ってる車が、まあだいぶその運転アシスト機能というかさ、よくできた、最近の車なんだなっていうことを感じるぐらいには、こう、まあ、車体が重たいのもあって、全然ブレーキ効かないし。
ブレーキ効かんの怖いんだよね。効かんってわけじゃないんだけど、もちろん。
なんかハンドルの遊びとかもすごくってさ、曲がろうと思った時に、だいぶこう、うん、ハンドルを動かさないと曲がれない
ってい
うか。
遊びっていうか回転数なのかな。そのハンドルもでかいから、そのやっぱ、音から何から運転してる感覚はトラックで、まあ、オートマなんだけど、で、めっちゃ重いから、加速はすごく呪い、ブレーキが、その、重くて効きづらくって、効きづらい、当たり前だけど、運転アシスト的なものはないので、その、止まらないといけないというのは、まあ、今のやつが、その、そういうのが充実しているっていうのはもちろんあるんだけど、その、まあ、運転自体はオンボロな車やったね。なんか2、30年前の車っていう仕様だった。
まあ、車自体は、なんか2021年にこう登録された新車ですみたいな感じで書いてあったんだけど、まあ、レンタカーとして、そこを借りたところは個人っていうか施設がなんかホルダーしてるキャンピングカーで、借りに行くのもなんか温泉？
うん、スーパー銭湯の駐車場の一角に一台、そのエリアがあって、そこで、スーパー銭湯の中でも積極的にアピールしてるんだよね。レンタカーか、レンタルキャンピングカーって言って。
で、そこで借りたから、まあ、結構話聞いてた、毎週末貸し出しに出てます、みたいな感じで言ってたから、 多分走行距離っていうかさ、走ってる距離も
相当7万キロぐらい走ってた、一瞬であ
ったから、まあそういうのもあるとは思うんだけど、ただ一点だけ、その運転席っていうか運転席助手席からの眺めがすごく良かった。
あ、窓が広いんだよね、すげえ。
窓が広いのと、あと高さが高い、
高さがある。そう、景色はものすごく良かった。さらに言うと、後ろの座席でも窓が広いから、その眺めは良かった。
うん、今乗ってる車って結構鼻が長いタイプで、運転席からその前の先頭っていうか鼻の部分まで結構距離あるんだけど、まあキャンピングカーはそういうのがもうほぼ、
まあ四角やからね、まっすぐやからね、最先端で、
だから運転席が一番先頭ぐらいで、でさらになんかガラスもこう大きくって、景色はすごくよく運転できた。ちょっとだけ運転したけど。
あとね、寝るとこなんだけど、そこの寝るとこは、トラックみたいに運転席の上部席の空間を寝室として確保してある、プラス、テーブルを畳んでフラットにできるっていうやつで、俺は、その、運転席を改造して上に入れるところに泊まったんだけど、一泊までしかしたくないなっていう感想だった。
あれでしょ、なんかその行った日夜になんか雨がパラパラ降ってて、その雨の音がすっごいうるさいみたいなことを言ってた。
雨がうるさいし、子供の寝相の悪さでめっちゃ車が揺れてガタガタ揺れまくるし、天井が低いから起き上がれんくって、あとやっぱフルフラットって言って車が完全なフラットにならないから傾いてるんだよね。そういうのが結構自分は嫌みたいで、その仮眠はできるけど睡眠ではなかったなって印象かな、自分の場合は。
まあいいんじゃない、それが分かっただけでもさ。その例えばないけど、1ヶ月キャンピングカーを借りてこう動きながら旅をしながら暮らすぞみたいな時に、その選択肢としてなくなるやん、全泊キャンピングカー内で寝るみたいな。
そう、春菜さんと息子がね、寝相が悪くてどこでも寝れる系でね、大抵同じ場所で寝ると俺はいつも苦しめられるから、その2階に逃げたんだけど、2階は2階でその息子の転がりによって揺らされて苦しめられるっていう感じで、さらにさ、その運転眠いと怖いやん。その運転サポート的なものが何にもないから、まあ一泊の旅行なら十分に楽しいけど、2泊はこれはもう疲れが溜まって運転とか怖いから嫌だなって思った。
なんかね、最初は子供が2階をすごい気に入ってて、そこで寝る気満々だったのに、なんか落ちたら危ないよみたいなことをお父様に言われて、
そんな風に言ったかな。
それにビビって、うん、やっぱ下で寝るって言って、途中で交代っていうか交換した。
うん。まあ無理をすれば下に3人寝れなくはないんだけど、不幸に、俺が不幸になることは目に見えているから、それもないなって思うし。まあ一泊なら別に、その、前日にちゃんと寝ておけば問題はないし、実際その、そんな疲れたというわけではなかった。でも旅行テンションで疲れてなかっただけかもしれんからさ。まあ問題はないし、十分に楽しかったかな。
まあ行った先が、うちがほぼ岐阜の、愛知と岐阜の境目ぐらいなんだけど、まあ、そこからどこ行こうかっていう話で、まあ、岐阜にもいっぱいそういう、キャンピングカーが止めれる VR パークっていう、電源がその取れる、駐車場みたいな、キャンプ場みたいな、のいっぱいあったんだけど、まあ、さすがにちょっと岐阜の方だと、近すぎる ?1 時間ぐらいで行けちゃうから、まあ、もうちょっと距離のあるところでどっかないかなっていうので、滋賀県の琵琶湖の近くのとこにした。
まあ、高速道路を使わんくってよくって、あれでね、高速道路走るのも、なんか、ちょっと嫌だなって思ったから、ちょうどよかったかな、それも含めて。
まあ、ビギナーなんで、下道でゆっくり行きましょうっていうので、うん、メタセコイア並木のすぐ近くにある、なんか VR パークを予約していって、
RV パーク
かな。あ、RV パークか。
うん。
で、そこに一泊して、で、その近くって、 まあ、スキーとかゴルフとかで温泉施設すごいいっぱいあるエリアだから。
いっぱいあるんかな。
何個かある。
あ、そうなんや。
うん。で、たまたまなんか今年夏に家族で行った旅行先がその辺で一回行ったこともあったから、まあ、そこにもう一回行くっていう。
まあ、安全な旅やったね。同じ場所に違う車で行って、ほとんど同じ目的地で、まあ、泊まるのだけ特別で、さらに宿代がかからんことを考えると、レンタ、キャンピングカーも意外とお得なのかもしれない。
いや、でも RV パーク一泊6000円あったかかとかで、多分高い方。
まあ、そうだね。車代、あ、そのキャンピング、もちろん自分たちの車で行って、でもホテル泊まったら、際どい、ホテルの格次第か。
キャンピングカーが、24時間プラス12時間で36時間借りて、3万5千円ぐらい。保険とか全部もろもろ含めて。
3.5 万と6千円が宿泊費でかかって、大雑把に4万円。まあ、一人1万円の宿に泊まってとか、まあ、高いのはもちろん高いね、やっぱ。
まあ、でもその、ホテルに泊まるのとあんま変わらないぐらいの金額で、キャンピングカーを借りて、まあ、そういう旅ができたっていうのは面白かったかな。
まあ、体験としては全然、その、高いという感じではない。
まあ、子供も楽しかったっていうふうには言ってたし。
また行きたいって言っとってる。
また行きたいって、またそのキャンピングカーを借りて、別のところに行きたい。で、なんか他のキャンピングカーはないのかみたいなことを言ってたから、他の種類？
ああ、同じのじゃないやつね。ああ、それはわかる。気持ちはわかる。
乗ってみたいみたいなことは言ってた。
まあ、来年ぐらい、時期的に、まあ、もうちょっと、今かもうちょっと早いぐらい、その10月ぐらいが一番いいんかなっていう、予想だったね。自分たちの体験で言うと。
一応そのエアコンもあるし、そのファンヒーターみたいなのもついてんだけど、どうにもやっぱ換気っていうか、その。
3人がいて、気密性が高いっていうか、窓閉め切って生活すると、一瞬でなんか空気悪くなって、おそらくその二酸化炭素濃度、やべえ数字になってしまって、春菜はずっと頭痛かったって言っとったもんね。
そう。で、まあ、外に出たりとかもしたけど、あんまり治らなくって、まあ、家に帰ってきた瞬間、大丈夫だったから、まあ、それもあるかなと思って、今度行くなら、その窓全開にしててもいい季節？
窓開けて寝れる季節が理想だな。
まあ、そうすると今度虫とかがいっぱいいて嫌になるかもしれない。
うん、まあ、悩ましいけどね、結局暑いのかどうなのかっていう何を取るかで、まあ、換気扇とか回してたけど、二酸化炭素が溜まりまくりそうっていうのは確実にあるので、そこもまあ気をつけた方がいいような話だね。という感じで、まあ、総合体験として非常に楽しかったのは間違いないけれども、長期旅行とかはあれでは自分は辛いなと思った。
まあ、最近流行ってるのはさ、バンみたいなやつを、こう、改造して、フラットにできる。まあ、寝るスペースだけ確保したタイプの、なんか、やつが流行ってたりとかはするけど、まあさ、言ったら家の、その、中の、
し
っ
かりした、まあ、家が好きだからね。
ベッドっていうか、布団でさ、ふかふかの布団で寝れること以上に、その、いい体験には多分ならんと思うからさ、そういうの。そういう人は、そのホテルを利用するとかさ、民泊使うとかさ、そういうのを駆使してやればいいんじゃない？
まあ、いろいろなやり方があるというので、その、好みによるのは当然だからね。
まあ、多分さ、純粋に、なんていうの、キャンピングカーの中だけで生活するって結構レアなケースやと思うから、なんていうの、キャンプ場に行って、キャンプ？野外で活動しつつ。キャンプして
寝るときだけそことかちょっと料理してとかやね。
そうそうそう。そういうことで使う人がなんかメインなんじゃないかなと思うから。まあそういうのも。
まあそのキャンピングカーとの付き合い方次第というのがある。
荷物とかたくさん詰めるしね。
まあね、その生活をやろうと思えばできる。あと一人だったら、あれで生きていけるかなっていう気はする。3人だとやっぱ狭いね。そういう中長期に考えると。
一応借りた車、 定員っていうか、乗るのは7人、寝るのは5人まで行けるタイプ？
うん、まあ、2人、長期で2人が限界かな。まあ、2泊3泊なら別にその3人、4人。でも4人、4人ギリだな、自分の想像だと。っていうぐらいの感じでした。ということで今日はキャンピングカー借りて、1泊2日の旅行に行ってみたよっていうお話でした。